お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから吉脇の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は吉脇19章49節から51節、20章そして21章の1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
吉脇19章の学びをしていますが、ゼブルン族はガリラヤ湖の下の方の陸に囲まれた土地を取り分として受け取りました。イッサカル族の相続地はタボル山を西に望む場所からガリラヤ湖南部の西まででした。そこにはカルメル山の西の海岸地域からおよそツロとシドンの地域までが含まれていました。ナフタリ族は東の上とガリラヤ湖の下の地域に落ち着きました。ダンの地域はベニヤミンと地中海の間に位置しました。後になってダン部族の一部が北の方へ移動し、ナフタリの北部の近くに落ち着きました。この箇所では神様がどれほどイスラエルとこの地に関することの細かな点まで気にかけておられるかが明らかになっています。神様は彼らにカナンの地を与えられただけでなく、決まった地を決まった部族に与えられたのです。神様は一定の地を一定の部族に与えられました。神様は一人一人の個人とその人の所有地を気にかけておられたのです。またこの中に神様は今日のあなたと私のための大切なレッスンをくださっています。それは神様は私たちの個人的な生活を気にかけておられるということです。神様にとってあなたの、また私の生活は秘密のものではありません。神様はあなたのことを完全に知っておられるからです。ある日どちらかというと神様を信じていない隣人が私に言いました。一人きりになれる砂漠に出て行きたいよ。誰からも煩わされたくないんだ。まあそれは普通の人の願望だと思いますが、私たちは誰でも時々人々から逃れる必要があります。でも私は彼に次のように言いました。君は神様から逃れることはできませんよ。神様は砂漠の真ん中で君を待っておられるからです。もし私たちが主との交わりのために人々から逃れるのなら、それは素晴らしいことです。吉脇19章の49節から51節をお読みいたします。この地について地域ごとに相続地の割り当てを終えたとき、イスラエル人は彼らの間に一つの相続地をヌンの子ヨシュアに与えた。彼らは主の命令によりヨシュアが求めた町、すなわちエフライムの山地にあるティムナテセラフを彼に与えた。彼はその町を建ててそこに住んだ。これらは祭司エルアザル、ヌンの子ヨシュア、およびイスラエル人の部族の一族の頭たちが城において会見の天幕の入り口、主の前でくじによって割り当てた相続地であった。こうして彼らはこの地の割り当てを終わった。ヨシュアは神の人であり、イスラエルの子らをカナン人に対抗して導くことに成功して勝利を収めたのですから、イスラエル人たちはヨシュアが住むためにどこでも好きな場所を選んでくださいと言ったのではないかと思います。でもそのようなことは起こりませんでした。 イスラエル人たちは彼が住むために襟抜きの場所を提供はしませんでした。ヨシュアは自分でその場所を選び、その場所はティムナテ・セラフと呼ばれる場所でした。城から約18キロメートルほどのところで、そこには何もなく、ヨシュアが選ぶには最悪の場所の一つでした。このヨシュアの選択の仕方は、アブラハムとロトがエジプトの地から帰ってきた時のことを思い起こさせます。アブラハムはロトに言いました。お前がどこでも好きなところを取りなさい。私はこの地の残りを取るから。ロトは最高の場所を取り、アブラハムに厄介なものを背負い込ませました。そのことが創世記の13章の1節から12節に記録されています。そこを読み足します。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で初めに天幕を張ったところまで来た。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのには十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちと、ロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃、その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツワルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んでソドムの近くまで天幕を張った。ヨシュアはアブラハムと同じように謙遜な人物で、砂漠と同じような土地を取りました。これは確かに彼の性質を明らかにしています。同時にこのことはイスラエル人に関するあることを示しています。彼らはこの神の人に、小さな何もない場所を彼の取り分として与えることを何とも思わなかったのです。私の意見では、教会やキリスト教団体が誠実な働き人に奉仕をさせておいて、その人が年を取って退職するときには、退職後の年金の手配も何もなしで辞めさせるというのは、同じようにけしからぬことだと思います。冷血なビジネスの会社でさえも、職員が退職したときには彼らの面倒を見るのに、神様の民はしばしばそれに失敗していますと、マギー博士は述べています。これを聞いているあなたの教会ではどうでしょうか。退職していく牧師や伝道者に適当な退職金を正しく支払っているでしょうか。さて、ヨシュア記20章の学びに入りたいと思いますが、目の前に置かれている逃れの町の記事は、私たちのための大切なレッスンのある生き生きとした場面を設定しています。神様はイスラエルの子らに逃れるための町を取り分けておくようにと命令を与えられました。多くの部族や未開の人々がこれと同じものを持っているのは興味深いことです。明らかにこれは全ての人類に与えられたものです。逃れの町は事故で 相手を死なせてしまった人の保護のためでした。ハワイ諸島の中のハワイ島コナ海岸に逃れの町として知られている場所があります。この町はキリスト教が島に入ってくる前、部族同士が殺し合い、瞳悟空が捧げられていた頃に使われていました。今日は観光名所とされています。逃れの町を指定せよという神様からの戒めが最初に与えられたのは創世記21章の13節でした。そこにはこのように書かれています。ただし彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼の逃れる場所を指定しよう。その後、逃れの町に関する指示が民数記35章全体ではっきりと詳細に与えられています。民数記35章の11節にはこのように書かれています。あなた方は町々を定めなさい。それをあなた方のために逃れの町とし、誤って人を撃ち殺した殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならない。イスラエルの子らが約束の地に入り、それぞれの部族に割り当て地が与えられた今、主はヨシュアに特定の町を逃れの町として指定するように命じられます。ヨシュア記20章の2節から3節。イスラエル人に告げて言え、私がモーセを通してあなた方に告げておいた逃れの町をあなた方のために定め、誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が地の復讐をする者から逃れる場所となる。もし人が人を殺したら、それは事故によってその人を殺したか、それとも計画的な殺人かのどちらかです。イスラエルにおいては、殺人は石打ちで死刑にされました。もし私たちの社会でも、殺人者に対して様々な言い訳をつけずに極刑が課せられ、有罪の人物が素早く処刑されていたなら、そのことによって多くの命が救われることでしょう。警察官が撃たれたり、店の主人が銃をつけられて強盗され、無慈悲にも殺されるなどということはなくなるでしょう。神様は人間の性質をよく知っておられるのです。これが神様の定めでした。でももし意図的にではなく、以前から計画していたのでもなく、誰かを殺してしまったなら、その人は保護を与えられるべきでした。聖書の中に二人の人が森に木を切りに行ったという実例が書かれています。斧の頭が外れて一人に当たり、その人は死んでしまいます。この殺された人の兄弟がこう言ったとしましょう。俺はあいつが兄さんに恨みを持っていたのを知っている。わざとやったんだ。あいつを殺してやる。この場合、逃れるための場所がない限り、この人には生き延びるチャンスはありません。そこで、誤った人を殺してしまった人は、逃れの町での一つに逃げるチャンスが与えられるのです。ヨシュア記20章の4節から6節。人がこれらの町の一つに逃げ込む場合、その者は、その町の門の入り口に立ち、その町の長老たちに聞こえるように、その訳を述べなさい。彼らは、自分たちの町に彼を受け入れ、彼に一つの場所を与え、彼は彼らと共に住む。たとえ血の復讐をする者が、その者を追ってきても、殺人者をその手に渡してはならない。彼は知らずに、隣人を撃ち殺したのであって、以前からその人を憎んでいたのではないからである。その者は回収の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。それから後、殺人者は 自分の町、自分の家、自分が逃げてきたその町に帰っていくことができる。逃れの町には、あなたや私のための偉大な霊的レッスンがあります。主イエス・キリストは、私たちの罪のために身代わりに殺されました。そして聖書の中に、主イエス・キリストが殺されただけでなく、今日、主が私たちの逃れの町であることがはっきり示されています。キリストが私たちの逃れの場所であることを語って、ヘブル人への手紙の著者は次のように言っています。ヘブル人への手紙6章の18節。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。ここに書かれている私たちとは、自分自身の罪深さに気づき、また自分のために十字架の上で成し遂げられた主による救いを受けた者たちのことです。主に逃れの場所を見つけた者たちは、すべて聖なる神様の裁きから永遠に救われているのです。また第一ペテロ2章24節には次のように書かれています。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。さて、キリストを殺したことで有罪なのは一体誰なのでしょうか。世界のすべての人が有罪なのです。神様の御子に死をもたらしたことに関わっているという意味では、神様の前にはユダヤ人も異邦人も共に有罪です。でもキリストはすべての人のための贖いの代価としてご自分を与えるために来られたのです。そして主の十字架の上での犠牲が主に信頼を置くすべての者たちのために逃れの町を開いたのです。ローマ8章の1節から2節には次のように書かれています。こういうわけで今はキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。キリストの十字架刑をユダヤ人のせいにするのは全く間違っています。主はユダヤの十字架につけられたのではありません。主はローマの十字架につけられたのです。どれか一つの民族のせいにするのは無駄なことです。どの民族も他と同じように有罪です。私たちはすべて同じ立場なのです。ペテロは自分と同じユダヤ人の兄弟たちに向けた二度目の説教の中でこう言いました。使徒行伝3章の17節から18節。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。ですからペテロは彼らにこのように言うことができたのです。使徒行伝の3章の19節。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。使徒パウロも、異邦人たちも同様に、有罪であることをはっきりと語っています。第一コリント人への手紙2章の6節にはこのように書かれています。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵は、この世の知恵でもなく、この世の過ぎ去ってゆく支配者たちの知恵でもありません。続いて第一コリント2章の8節でパウロはこのように言っています。この知恵を、この世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。そしてまたパウロはローマ人への手紙3章23節から24節で次のように述べています。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、 ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。続いてローマ3章の10節から12節にも、次のように書かれています。それは次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆、共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。これらの箇所によれば、神様は全世界を、キリストの死に関係して、人殺しの罪によって有罪だと見ておられます。具体的に言えば、あなたが有罪なのです。でも神様に感謝すべきことには、キリストの死があなたと私が行くべき逃れの町を作ってくれたということです。17世紀のスコットランドの作詞家であり宣教師であったジョージ・キースはこのように歌っています。主の生徒よ、あなたの土台はなんとしっかりしていることよ。主の素晴らしい御言葉に信仰を置いて、主はすでにすべてのことを語られた。イエスに逃げて逃れたあなたに。あなたはあなたの罪に対する神様の裁きからイエス様のところに逃れておられるでしょうか。そこにのみ完全な永遠の守りがあるのです。続いて、ヨシュア記21章の学びに入りたいと思いますが、レビ人たちは他の部族たちのように土地を与えられることはありませんでした。その代わりに彼らには他の部族の中に町が与えられていました。人々に奉仕することができるように彼らは人々の中に散らされていました。レビは祭司の部族でした。ヨシュア記21章の1節から2節。その時レビ人の一族の頭たちは祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアとイスラエル人の部族の一族の頭たちのところに来て、カナンの地のシロで彼らに告げていった。主は私たちに住むべき町々と家畜のための放牧地等を与えるようモーセを通して命じられました。レビ人たちには彼らが住むために40の町が与えられることになっていました。一番北のダンから南のベールシェバに渡ってです。こうして土地の割り当ては終了しました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。